ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話。この番組は大学病院の内科医であり医学博士である坂巻が疾患や予防医療といった医療に関してお話しする番組です。それでは今回の番組をお楽しみください。
皆さんこんにちは、坂巻一平です。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話、今回はオミクロン株に対するワクチンの効果です。当初オミクロン株が出現した際にワクチンの効果が大きく落ちるということが注目されました。オミクロン株の出現から2ヶ月以上が経ち、オミクロン株に対する多くの知見が集まってきました。オミクロン株に対してワクチンはどのぐらい有効なのでしょうか。例えばファイザーのメッセンジャー RNA ワクチンを2回接種した2週間後ぐらいにはオミクロン株に対する発症予防効果は 60% ちょっとと報告されています。当初流行初期の新型コロナウイルスに対してはファイザーのメッセンジャー RNA ワクチンは 95% の発症予防効果と言われていたものが、オミクロン株に対しては 60% にまで落ちているということになります。そしてこの効果は時間経過とともにさらに低下し、半年ほど経つと発症予防効果はほとんど期待できなくなります。しかし3回目のブースター接種をすることによって発症予防効果は再び 60% 以上と高くなります。2回ファイザーのメッセンジャー RNA ワクチンを接種した後、3回目にファイザーを接種するよりもモデルナのワクチンを接種した方が多少発症予防効果が高くなると言われています。ちなみに2回モデルナのメッセンジャー RNA ワクチンを接種した人は接種直後の発症予防効果は約 70% とファイザーのものよりも少し高くなっています。また2回のモデルナワクチン接種後に3回目にファイザーワクチンを接種した場合、3回目にモデルナを接種した場合の発症予防効果は概ね変わらないと言われています。ワクチン接種による効果には感染発症を防ぐだけでなく重症化を防ぐ効果もあります。オミクロン株に対してはワクチン接種による重症化予防効果は保たれています。ロサンゼルス州におけるワクチン接種歴ごとの入院歴の解析では、オミクロン株が主流になった後もワクチン未接種者と比べて2回接種済みの人の入院率は低く、3回接種済みの人はそれよりもさらに低くなっています。ワクチン未接種者と比べて2回接種済みの人の入院リスクは1/5、ブースター接種済みの人は1/23にまで低くなったと報告されています。特に高齢者においては2回接種から時間が経つと重症化予防効果も落ちてくることから、2回接種後でも重症化している高齢者が増えてきています。3回目のブースター接種によって重症化予防効果を再び高めることが期待されています。ブースター接種が進んでいない理由の一つとして、副反応を懸念してモデルナのワクチンを避けていることが報道されています。確かに2回目の接種まではファイザーのメッセンジャー RNA よりもモデルナのメッセンジャー RNA の方が発熱、倦怠感、頭痛などの副反応が多いことが分かっていました。では3回目の副反応についてはどうでしょうか。3回目の副反応についてファイザーとモデルナのワクチンとで頻度の違いについての報告がアメリカから発表されました。モデルナはブースター接種の際は投与量が半分になっていることから、2回目と比べても3回目の副反応の頻度が大きく下がっています。それでも3回目同士を比べると、ファイザーのワクチンよりも少し副反応は多いようですが、大きな差ではないと思われます。よくブースター接種はファイザーのものとモデルナのものとどちらが良いかと聞かれますが、どちらでも良いので、とにかく早く接種することが大事です、とお答えしています。接種から免疫ができるまで1、2週間かかりますし、2から3ヶ月後までが最も効果があることを考えれば、オミクロン株の流行に対抗するため、できるだけ早く接種することが重要であると思われます。 第6波はピークを超えたようにも見えてきましたが、オミクロン株やまた別の変異株による流行は、この後も繰り返す可能性が高いと考えられます。特に基礎疾患のある方や、高齢の方で接種をするつもりがある方は、ぜひともできるだけ早いブースター接種をご検討ください。いずれにせよ、ワクチンだけで感染や発症を防ぎきることは難しいため、ワクチン接種後もマスクを着用し、3密を避け、石鹸と流水による手洗いやアルコールによる手指消毒といった基本的な感染対策は続ける必要があります。特にマスクを外した状態での会話は感染リスクが高いため、食事の際は黙食、マスク会食を徹底するようにしましょう。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回はオミクロン株に対するワクチンの効果でした。ありがとうございました。
ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか？次回の番組もお楽しみに。